皆さんこんにちは、アマオです、はい、今日のトピックは割り勘です。割り勘？はい、スプリットアビューですね。はい、まあレストランとかカフェとか行った時に友達とね行ったり、なんでしょう、まあ仕事で行ったりする時もありますけど、まあ特に友達とか、あとはデートとかですね、行った時にお会計をスプリット、割るってことです。はい。2人で行ったら半分こ、3人に行ったら3等分、4人で行ったら4等分、4つに分けるっていう。まあ恋人とかデートの時は、まあ、パートナー相手と自分で分ける、2分の1にするっていうことですね。割り勘。で、これ、国によっていろいろ違うと思うんですけど、今日ちょっとまず、ご案内する記事ですね。が、トゥゲッターからですね。はい。女が割り勘でいいって言っているときは、こういう意味だから、素直に割り勘にしてください。おお、そうだったのか。という感じの。トピックです、はい、このツイートが、話題になりましたね最近。はい、はい、読みましょう。オーロラさん、かわいいさんっていうんですかね。はい、女が割り勘でいいって言っているときは罪悪感なくさよならしたいという意味だから割り勘にしてくださいでありますね。はい、そうですね。はあ、なるほどね。罪悪感っていうのは、guilt、feelings of guilt、guilt ですね。はい。女が割り勘でいいって言ってるときは、もうさよならしたいと、バイバイ、これで最後、ラストにしたいから割り勘、お金は払わせてと。なぜなら罪悪感を感じたくないと。Yes, yes, yes. そうね。うん。そして、プラス、あくまで向こうがご馳走する気満々。満々っていうのは、まあ、すごい、なんでしょうね。すごい、まあ、モチベーションが高いっていうか、すごいやる気があるっていうことです。すごいやる気があるっていう。すごいウォントがあるってことです。あくまでご馳走する気がすごいある、やる気満々の時の話、ということですね。ご馳走してやるんだ、やってるんだから何か対価を払えという態度の時。対価っていうのは何かしたら何かバックする、返すっていう感じですね。はい、まあ、何かしたら何かリターンしろっていうことですね。対価、まあ、仕事でよく使えますよね。私はこれをあなたにします。だからあなたは対価を払ってください。何かをしてくださいってことですね。それがお金だったりするパターンがビジネスは多いですけどね。はい。そういうことですね。はい、まあ大体お金ですね。対価の価は、プライス、価格の価なんでね。大体お金のことですけど。はい。対価を払えと。いうことですね。はい。じゃあ次は私が払うねと言ってご馳走をして、あ、好きな人だったら、じゃあ次は私が払うねと言ってご馳走をして、もらうと、はあ、はあ、はあ、っていうことが書いてありますね。そうか、これさいや、例えば、まあ、ちょっと男と女で分けますね。今、そのジェンダーとか LGBT 抜きにしてね。例えば、女の人と行って、まあ、友達と行って、いや、払うよって言って、僕が払うって言って、いや、払います、半分。いやいや、いいよ、払う。っていう流れで、友達の場合、いや、私が払いますっていうのは別に、さよならしたいとは限らないですよね。 だからここにも書いてありますけど、あくまで向こうがご馳走する気満々で、なんか下心、目的があるってことですよね。下心っていうのはなんか体の目的みたいなのとか、主に特にそれについて使いますけど、まあ、他の意味もありますけどね。下心っていうのはお金が目的とか、下の心だから見えない部分のウォントですよ。下心、お金だったり、性的なこと、体だったりとか、いろんな意味がありますけどね。何かしてもらうためにするみたいな。それこそ対価ですよね。はい。それはないと思うからね。だからなんか、あっち、まあ、デートですよね。デートした時に、パートナー、相手が何か対価を払え、何か目的があるのに、あるからおごるっていう時は、いやいや、それに応じるつもり、それに応えるつもりはないですよ。だから、半分払ってもバイバイですよっていう意味ってことですね。まあ、それは納得できますね、うん。好きな人だったら、じゃあ次は私が払うねと言ってご馳走をしてもらうっていうね、ありますけど。これどうですかね。次は私が払うねっていう人いますけど、これ僕あんまり好きじゃないな。なんか次は私が払うねって言われると誘いにくくなる。なんかそういえば次払ってくれるって言ったら、例えばだからなんかどこどこのレストラン行かないって言って、例えばいいレストランだったりすると、お金がかかるじゃないですか。そうすると、あ、なんか次私払うって言っちゃったし、ちょっとでも次のレストラン高いしとか、なんかそういう余計なことを考えられるのが嫌だなっていう。なんか次は私が払うねの人に声をかけづらくなるっていうのがあるんですよ。で、これ、僕だけじゃないと思うんだけどな。なんかご馳走したりお金を払って、あ、次今度僕が払いますからとか、次会った時、次飲み行く時僕が払いますって言われると誘いにくいし、あとそういった人から誘われたことがあまりない。そう言われて誘われないっていうね、これ多いんじゃないかな。これ僕だけじゃないと思うんだよな。だったら言わない方がいいんじゃないかなと思います。ありがとうございますつって。いつもありがとうございますって。僕は自分が若い時、結構ご馳走してもらってたんですよ。いつも。お金もなかったし、なんかご馳走してとかおごってとか、そういう目的で人を誘うってことはないんですよ、僕。そんなことをしたくないんで。だけど、なんか行こうよって言って、あ、今ちょっと、なんか忙しいよって言っても、あ、いいからいいからって言って、あっちは多分分かってんすよ、僕はお金がないって。いいからいいから行こうって言って、連れてってくれたりして、なんかそういうのが多かったんですよね。だから、おごってもらうときは、あ、ごちそうさまです、ありがとうございますって堂々と言うっていう。その代わり、テーブル一つでもなんか盛り上げるじゃないけど、せっかく僕という人間にお金を払って、それこそ対価ですけど、ね、時間を使ってくれるんだから、その時間なんかね、できることはやろうみたいな感じが多かったかな。まあ無理してお金、ご馳走してくれるから喋るとか、そういうことじゃないんですけどね。嫌な人はとはいかないんでね。楽しい時間。過ごすんだったらその時間楽しもうっていうのがベースにありますけど、はい。で、時々でもいるんですよ。今度僕払いますからって。今度ってなんだよ。今度っていつだよみたいな。あれね、絶対言わない方がいいと思う。僕は言ったことないね。はい。そうですね。まあちょっと話がずれましたけど、これはだから相手とのリレーション。相手とのなんか関係によって変わりますね。そう、他のコメントは じゃあ男が割り勘って言い出したらどんな意味があるんですか？これも難しいよな。ケチな人は、なんかその、あ、こいつとなんか別に、なんかそういう目的？デートで、あ、ないな、この人とないなと思ったら割り勘にするっていう人もいるかもしれないね。ちょっと嫌だけどね、そういうのね。ちょっとっていうか、そういうのはなんか、かっこ悪いというか、恥ずかしいけどね、なんか。まあ、とにかく、このデートの割り勘については、もうずっと、X とか、いろんなメディアで討論がありますけど、これね、払うのが一番問題がないと思いますよ。誰かと会うなら、払えばいい。誰かと会うなら自分がその相手の分も払う。もうこれでいいんじゃないかね。これで決めて。もうそれ以外のことがあると、もう何回、こうだからこうだ、ああだからああだになるんで。もう僕はね、それ決めてますね。もう払う。はい。今はね。はい、まあ昔お金ないときは会わないだから。払えないなら会わない。お金がないなら会わない。そう。それでもいいからご馳走するからって言ったら、まあ行ってもいいなと思う人は行く。ありがとうございますって。そういう感じでしたね。今はどうかというと、誘って会うなら払う。そう。で、まあ会わない。会わない。払うから行こうよって言われても会わない。行かない。気に入った人以外は。それシンプルでね、ストレスが全然ないんですよね。なんかご馳走するから行こうよっていうのは、若い時もそうだったけど、相手この人と喋りたいとかこの人とご飯食べたいと思わない限りは全部断りますね、それは変わってないね。なんかご馳走するからの方が価値が高いみたいに誘う人いますけど、いやいや、あなたご馳走しようが僕の1時間2時間をあなたはご馳走でなんか上から言ってますけど、まあ、だからそういうふうに思うようなリレーションなんですよね、きっとね。そう、全然自分の時間の方が大事なんで、ちょっとネットフリックスで見たい映画があるのに、あなたがなんかご馳走するって言って、もう僕はちょっとネットフリックスが見たいんでみたいな、そういうシンプルな感じですかね。ネットフリックスより面白そうだったら行きますって感じ。これシンプルでいいですよ。はい。他の声。なし判定されたなと判断する。そうか、ちょっと想像してみるか。経験があんまないな。あ、まあ、あるか。言われるよね。でも別に、あ、ちょっと待って。デート目的で行って割り勘にしますっつったら、絶対断っちゃうよな。いや、払う払うっつってな。で、その時の意味は、いや、もうあなたに、と、なんか、次会う、次がないんで、私は払いたいんですって意味ね。はぁ、あ、難しいね。じゃあ割り勘にしようっていう、なんのかね。しなきゃいけないのかね。これも難しいね。はい。って書いてありますね。あとは、心強い一言ですと。はい。全額出していただけたら、これ以上付きまといます。そうね。そこもちょっとなんか、ケチくさいっていうか、もうそれで縁切るんだったら、今日私おごりますよで、全部出せばいいじゃん。そうだよね。もうこれで縁切りたいから半分出しますって、ちょっとなんかちっちゃくないかな。うん、今それ思った。確かに。全額出したらこれ以上付きまといません。そうか。全額出したらまた誘われると思うのかな。こういうのがめんどくさいから払った方がいいと思うんだよね。割り勘男ってなんで誘ってくるの？金ない、学歴ないなら、学歴関係ないだろ。話しかけてこなきゃいいじゃんって思う。風俗行けばいいし、何か映るじゃんって、思う。どういうことよ。ちょっと言語能力がちょっとわかんないですけど、この人。 風俗行けばいいし、何が映るか分かんないっていうのもよく、何か映るじゃんっていうのもよく分からないですけど。割り勘男でなんで誘ってくるのっていうのは、おっしゃる通りだと思いますね。でもこれ逆に、割り勘女となんでデートするのって言うと、まあ炎上するでしょ。なんだこの男みたいになるでしょうね。ここがやっぱり特に日本は男女でまだなんかあるよね。まあでも今は結構割り勘カルチャーみたいですね。若い方。まあお金がないっていうのも一個理由の一つかもしれないですけど、なんかそこもなんかリレーション、人間関係でさっぱりしてるというか、ちゃんと分けて、なんか変になんかその義理とか恩とか、つけないみたいなのがあるかもしれないですね。いや、単に割り勘でいいってだけの意味ですよっていう女の方のコメントもありますね。さよならの意味。なるほど、次の誘いはしない方がいいんです。ほら、勘違いする男の人もいますからね。そういうつもりじゃなくて、あ、私払いますよ。私も払いますよって割り勘に普通に申し訳ないしとか、なんか次また会うとき、悪いし、全部出してもらったらっていう子もいますからね。はい、そんなやついねえよっていうかもしれないですけど、いますよ。そういう人もね。それに対しては別に次がない、さよならっていう意味ではないと思うんで、一概には一つでは言えませんね。はい。という感じの記事です。で、もう一個この割り勘の記事で、僕も体験したことあるんですけど、中国。まあ、いろんな国で割り勘文化が違うと思うので、ちょっとね、これについては、いろいろ調べてみたいですね。面白そう。まず一個は中国です。はい。中国のポータルサイト、これ2年前かな ?3 年前ぐらいかな記事になっています。中国では普及しない割り勘が、なぜ日本では当たり前になっているのかという記事です。この記事も、リンクを、貼りますので、よかったらクリックして読んでみてください。はい。この記事は割り勘が当たり前、割り勘が日本では当たり前の中の当たり前中の当たり前って書いてある。中国人がメンツに関わり、時として心に傷がつきかねない行為と考えている。ほうほうほう。なるほどね。そして中国では男女で食事をする際には、社会人であろうが、社会人でも、学生であろうが、学生でも、男性がお金を払い、仮にお互いがお金を出し合うとしても、男性が多く出すと説明していると。そうなんだね。シンプルでいいじゃん。男性同士でさえ割り勘を嫌い、しばしばレストランのテーブルの上で、俺が払う、いや俺が払う、俺が払う、いや俺が払うと言い合う光景が見られるほか、お酒が入った場合には喧嘩沙汰にさえなると紹介されているってそんなか、いや僕払います、いやいいからいいから僕払います、いやいやいいからいいからっていうのはね、よくサラリーマンとか会社の後とかこれ結構ありますし、今でも日本で見ますね。若いジェネレーションであまり見たことがないですけど、結構、まあ、昔の世代の人、たまにレジで、居酒屋のレジでやってますね、これ、はい。一方、日本では、明治の時代ね、明治ペリオド、明治期に入ったウェスタン、西洋の思想の影響に加え、西洋の考えのインフルエンス、影響に加えて、他人に迷惑をかけないという日本人の考え方が割り勘文化のベースになっていると説明している。解説していると。そうね。他人に迷惑をかけてはいけませんっていうのは日本人のベースにやっぱりあるので、まあ、割り勘で人に迷惑をかけるみたいな感じが確かにありますね。 だから日本人がケチなわけではないと補足していると。そうか。受けた恩は返さなければならないが、相手がお返しを求めているとは限らない。おごるおごられるで今後の人間関係に影響が生じないように会計を公平に、はい、割って各自が払うことがベストだと考えられているのだって書いてある。
ああ、そうね。
確かに。なんか、あれしたからあれしなきゃいけないとかね。なんかそういう変な感じにならないように公平にやると。まあ、そういう考えもあるね、日本人の。でも割り勘にしたらあいつがああだこうだってさっきの記事もありますけど、これもまた変な人間関係に影響が生じますから、難しいよね。はい。という感じですね。で、日本の経済が不景気で、給料がなかなか増えない中、日本の割り勘文化はますます盛んになっていると。ああ、確かにね。お金がないとか、給料が少ないとかで割り勘文化が増えているっていうのが確かにありますね。そう。僕も体験ありますよ。中国の人と食事に行って、そう。で、食事して払ったんですよ。で、払った時に、あ、ありがとうとか、全然何も言われなかったんですね。はい。で、お店を出て駅まで歩く道の途中で、あ、すいませんって言われて、え？って言ったら、ごちそうさまでしたって言ったんですね。え、何？って言ったら、日本の文化でごちそうさまでしたって言うんですよねって言われて、あ、知ってるの？って言って、そうそう。言われて、中国でこれはないんですって言われて、あ、そうなの？って言って、その時初めて聞きましたね。まあ、ありがとうとかはあるんでしょうけど、そのないですっていうその文化は、まあ、ここにも書いてあります。誘った人がおごる。誘ったらその人が出す。で、あとその彼が言ったのは、その、おごってもらうのを割り勘にすると、礼儀に反するみたいなね。友情、その友達だからおごって、で次今度僕がおごってまた今度彼がおごって今度また僕がおごってみたいなそういう関係が深い関係みたいな感じで言われて面白いなと思ったのを覚えてますね。でその後やっぱりいろいろ中国の方とそのトピックについて話すとやっぱりなんでしょうね、まあもちろん儒教のなんかその年上の人がいるのに下の人が払うのは失礼とかね、そういうのもあるし、仲がいいからこそどっちかが払うみたいな、なんかそれを割り勘っていうと、さっきも書いてありましたけど、お酒が入った場合は喧嘩沙汰にもなるっていう。やっぱりそこ、やっぱりどっちが払うっていうのは中国はやっぱりちゃんとあるんでしょうね。だから割り勘文化はなかなか浸透しないっていう。書いてありますね。最近もなのかな、中国の若い人とかね。どうなんでしょうか。西洋の文化も入ってるしね。はい。という感じですね。はい。まあ結論は、まあ、先ほど言いましたけど、まあとりあえず、払えばいいんじゃないかなと私は思います。はい。払いたくない人とは会わなければいいと思います。はい。じゃないと、なんか楽しくないでしょ。なんかね。はい。皆さんの、感想なんかもいただけたら嬉しいです。はい。こちらの下にリンクがありますのでね、質問、相談、今日のトピックについてなど何かありましたら、コメントください。今日も聞いていただきありがとうございました。リンクも貼っておきますので、はい。それではまた。じゃあねー。
今日もポッドキャストを聞いていただきありがとうございます。こちらのポッドキャストでは TikTok や YouTube にもアップしておりますので、よかったらそちらの方も見てみてください。その他ソーシャルメディア SNS なんかもやってますので、よかったらフォローよろしくお願いします。そして、アマオジャパンメンバーシップもやっております。そちらの方でしかですね公開されないものなどもありますので、よかったら皆さんサブスクライブ登録していただけたら嬉しいです。そしてこの番組では、質問相談お便りなんかも募集しておりますので、メッセージの方ください。ゲスト参加でね、ちょっと話してみたいという方はぜひどんどんメッセージもそちらお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということでございまして、本日も聞いていただきありがとうございます。それでは皆さん楽しい一日をお過ごしください。またねー。